千葉文化放送。
どうもどうも、ひろしです。ここ何年かのことなんですけども、毎年ですね、夏になると登山に1回ぐらいは行ってるんですけども、これまではですね、富士山に行ってて、何回行ったかな、通算で3回ぐらいかな、まあ大した数じゃないんですけども、1回行ってますね。ただ1回は天気が悪かったのと、連れの体調が悪かったので、前の日にですね、一睡もしないで参加するっていう無茶なことをした人がいてですね、まあ僕だってですよ、その富士山に登る前の日っていうのは、いつも通り8時から10時までフットサルして、で11時ぐらいに家帰って風呂入って寝て、3時起きとか、そんな感じで多少はですね休むようにしてるっていうのに、一睡もしないっていうのはちょっとね無理があるんじゃないかなって思うわけなんですけど、まあそんなわけで行ったけども登れなかったっていうことがあって、で今年もですねやっぱり富士山に登ろうかなっていう話をしてたんですよ。まあ、なんですけども、その体調不良になった友人がですね、まあ、富士山も登ったことあるからいいよというようなことを言ってですね、それでじゃあ別の山にしましょうかという話になったわけですね。まあどこにしようかといろいろ話をしたんですけども、結局ですね、群馬県にある谷川岳っていうところに行きましょうという話になったんですね。で、それで行ってきたわけですよ、谷川岳に。8月もまあ終わろうというですね、24日ですね、24、25っていう風に行ってきたんですけども、まあでもですね、24日っていうのは夜の間に移動しただけで、実際の登山っていうのは翌日25日だけだったんですね。そうですね、この谷川岳っていうのがどんな山かというとですね、まあウィキペディア情報なんですけれども、谷川岳の標高は2000メートルにも満たないが、急峻な岩壁と複雑な地形に加えて中央分水嶺のために天候の変化も激しく、遭難者の数は群を抜いて多いというような記述があるんですよ。そんなわけで大変なのかなって思うわけですけど、でもですね、群馬出身の友人に今度谷川行くよって言ったら、ああそこね、中学の時に遠足で登ったよなっていうふうなことも言うわけですよ。まあ実際問題そんなですね、まあ厳しいとこであれば選択肢は上がってこないので、まあ、中には無理しようと思えば大変なところもありますよっていうくらいのとこなんですけども、それでですね、僕らは基本的に公共交通機関を使って向かったので、まずはですね、まあ、前の日にですね高崎駅に行って、でそこで一泊したんですよ。で朝一の電車で水上駅まで移動して、でそこからですねタクシーに行っちゃったんですよ。でタクシーに乗って、ドワイ口っていう駅まで行ったんですね。でこのドワイ口っていう駅の一個手前にですねドワイっていう駅があるんですけど、まあですね、有名な駅なんですよ。なんで有名かっていうとですね、日本一の小倉駅なんていう風なキャッチフレーズがあったりするんですけども、すごくですね長い階段があると。ちょっと解説を読んでみると、標高750メートルのところにある上越線の土合駅は谷川岳への表玄関口。この駅の方は下り線は地上に、上り線は地上にあるが下り線は地下という珍しい作り。地下から地上まで86メートル486段の階段が続いている。途中にベンチもあり、登り切るまで大抵の人は10分から20分を要するっていうですね、まあ、変わった特徴のある駅なんですよ。だから僕はこの階段を楽しみにしたんですけども、まあ、連れがですねあんまり好まなかったっていうのと、まあ、時間と体力の問題でしょうね。で度合いをパスして一気に度合い口まで行ってしまうっていうですね、大変残念なことになってしまったんですけど、まあ、それで度合い口からですねロープウェイがあるんですよ。谷川岳ロープウェイって言うんですけれども、これに乗ってですね、まあ、ある程度というか天神平っていうとこまでですね、上の方まで行けるんですよ。大体10分ぐらいロープウェイにいるんですけども、まあ、なかなかですね快適ですよね。下の景色もいいですし、でそれでですね谷川岳の山頂登山コースの入り口なわけですよ。そこからですね山の尾根から尾根へと移動していくわけなんですけども、このですね谷川岳、一番高いところっていうのは、まあ、一番は一つしかないんだけど、メインとなる高い部分がですね、2箇所あって、トマの耳と沖の耳っていう風にあるんですけど、1963メートルと1977メートルと。で、まあ、大体その辺まで行って、引き返してきて、度合いまで戻って帰るっていう人が多いみたいなんですけど、僕らはですね、まあ、それは車で来たりすれば、やっぱりスタート地点に帰らにはならんので、引き返すっていうのももちろん当たり前のことだと思うんですけど、僕らは幸いにして公共交通機関で来ておりますので、同じ場所に帰る必要がないということでですね、その先までこう縦走っていうんですか、山を越えて向こう側まで降りて、で電車で帰るっていう、そういうルートを取ったんですね。 で進んでいくわけなんですけども、まあ、富士山、まあ、よく登ってるというか、まあ、何回か登ったことあるんでそれとの比較になるわけなんですけど、富士山って常に目標地点が見えてるじゃないですか。頂上も見えてるし、あとはその何合目っていうそれぞれのチェックポイントも見えてて、そこに向かって延々乗っていくわけですよね。でそれに対してここはですね、まあ、他の山はというか一回登ってまた降りて登ってとかっていう風にですね行ったり来たりっていうのがあるんですよね。だからその次がどういう風になってるか分かんないっていうのはワクワクしますよね。目的が見えてる方が歩きやすいっていうのはあると思うんですけども、でも先が見えない方がやっぱり歩いていく楽しみってありますよね。で、まあ、それで乗っていってですね、まあ、その苫の海、沖の海見て、クリアして、やっぱりその2000メートルぐらいだと多少気温は下がるんですけども、今日というかその日は天気が良かったので、まあ、普通に暑かったですね。よく山を登る人が半ズボンの下にスパッツとか履いてたりすることってあるじゃないですか。ああいうのいいなって思って買おうと思ったんですけど、ちょっと時間がなくて、で寄れたお店にあったのがなんかみんな1万円ぐらいするようなやつで、1万円じゃ買えなかったかな。で買えなかったんで普通に半ズボンだったんで、これは寒かったりとかするのかなっていうふうに心配に思ったんですけど、全然そんな心配いらなかったですね。普通に暑かったんで、むしろですね上半袖のポロシャツなんか着てたんですけど暑いんでそれ脱いじゃったぐらいですよ。まあ、中にはですねそのシャツを脱いで地肌リュックを背負って登っていくっていうのはですね、そんな人もいるにはいたんですけども、まあねそんないい肉体美があるわけないので、僕はタンクトップっていうかノースリーブのアンダーウェアっていうんですかね、下着っていうよりは多少かっこいいみたいなそんな感じのやつで登っていたんですけども、でやっぱりですね山の上っていうのは、まあ、太陽に近い分だけ紫外線も強いんでしょうね。半日やそこらでもうすっかり焼けちゃってですね、打ち返って鏡見てびっくりしましたね。肩からっていうか腕がですねノースリーブなんで肩から全部出てるんで、そこまですっかり色が変わっちゃってですね、痛いっていうことではないですけども、でもヒリヒリはするっていうぐらい焼けましたね。その、まあ、2週間ぐらい前にロックインジャパンフェス行って、そこですっかりフェス焼けしてたんですよ。半袖焼けしてたんですけども、それがすっかり消えましたね。山焼けでアップデートされちゃいましたね。でですね、沖の耳を越えてもうしばらくってですね、まあ、一の倉岳っていう、ここは1974メートルあるんですけど、その辺まで行って、で、まあお昼ご飯にしたんですよ。まあお昼ご飯なんて、その辺で買ってったものでもちょっと食べればいいかなっていうふうに思ったんですけど、一緒に行った連れがですね、持ってって、レトルトのカレーでも食べないって言うんで、ちょっと荷物重くなるけどいいよねって言うんで、まあそこまで行ってるのに、いや、いいよって言う、なんか悪いじゃないですか。だから、まあ、そういうプランで行動することにしたんですけど、今ですねコンロって岩谷とかのカセットガスコンロあるじゃないですか。ああいうのを持ってくるのかなって思ったんですけども、本体部分はそうですね、それこそ500ミリのペットボトルぐらいの大きさ でそこにガスのですねカセットが刺さるというようなあって、すごいコンパクトなんですね。でそれとハンを利用してお湯を沸かしてですね、でその沸かしたお湯でレトルトのカレーをですね温めて、であとご飯は防災用っていうんですかね、緊急用っていうか、水を入れて待つだけで食べられるようになるご飯ってあるじゃないですか。でお湯を入れればもうちょっと短い時間で食べられるようになるんですけどっていうのを用意してあったんですけど、これよく読まないとダメですね。まずもし水だった場合には60分も待たないと食べられないっていう風に書いてありますし、お湯にしても15分、熱湯で15分なんですよね。まあ、結構ね待ち時間が長いと、カレーを先に温めてしまったので、温めた残りのお湯でね、ご飯をじゃあやりましょうかっていう話になったりとかしてたんで、ちょっとですね待ちきれないので5分とか7分とかそんな感じで食べちゃったんですけども、まあでも意外と食べられますね。そんなに美味しく食べようっていうような汁物じゃないんで、別に5分でも10分でもいいかなっていう気がしますね。水だったらさすがに5分10分じゃ厳しいでしょうけど、でちゃんとですね説明書というか注意書きを読まなかったので、3人で行ったんですけどもね、そのご飯の中に乾燥剤が入っていて、それを、まあ、取ってからお湯入れるんですけど、それ読まなかったんでみんな乾燥剤入れたままお湯入れちゃって、で僕みんなはですね乾燥剤上の方にあったんでちゃんと取れたんですけど、僕に至ってはちょうど真ん中辺にあっておにぎりの具みたいになっててですね、なんだか嫌な気分でしたね。でそれカレー食べてコーヒー飲んで、さあ一服しましたっていうようなところで先を見るとですね、まあ、お昼にする前は結構天気が良かったんですけども、すっかり来ていて、まあ景色がですね楽しめない状況になってしまったんですけども、来ちゃったのはしょうがないんで雨降んなきゃいいなって思って行ったんですけども、まあ、幸い雨は降らなくてですね、でついでに日差しも遮ってくれたんで、まあ、そういう意味では悪くなかったんですけども、でもやっぱりですね山の景色ってそうそう見られないわけですよ。っていうのも僕は千葉県民なので、千葉県には高い山ないのでなかなかですね山の景色って貴重なわけですよ。 で、それが後半見られなかったというのはちょっと残念でしたね。で、この谷川岳登って面白かったポイントっていうのはこの辺からなんですよね。一の倉岳とかその先の茂倉岳とかってあるんですけど、そこに至るまでの道っていうのが面白かったですね。そこまでは割と登山道っていう感じだったんですけども、その先はですね、本当にこう山の頂上ですね、尾根に道があって、一本だけ道があって、そこをずっと歩いていくっていう、本当にこう山の上を歩いてるっていう感じの場所なんですよ。ちょっとですね、興奮しますよね。なんか無意味に駆け出したくなったりとかしますけども、意外とですね、道が狭いんで、うっかり駆け出したりすると足が滑ったりしてちょっと嫌な思いをすることもあるんで、まあ、落ち着いて行った方がいいと思うんですけども。で、まあ余談なんですけども、まあ日本中どこにいても大体携帯の電波って届くじゃないですか。まあ届くもんだと思ってたんですよ。結構そのフェリーなんかでも、東京湾なんかいても大体電波入ってるんで、電波入らない場所なんて、まあソフトバンクは覗きますよ。 NTT ドコモ使ってれば大体どこでも入ると、 AU 使ってても大体どこでも入るとっていうもんだと思ってたんですけど、さすがにですね、この辺山上っていうのは電波弱いですね。一応電波は入るんだけども、まあ、切れがちだったりとかして、写真なんか撮ってインスタグラムとかでアップしようと思っても全然送れなかったりとかっていうのって、そういう状況っていうのは割とストレスですね。別にそんなすぐね来る必要はないんだけども、まあ、時々携帯出してそろそろ電波来てるかなって思って送ろうとしてみたりとかして、無駄に電源を浪費したりとかしてしまうっていうのはですね、まあ、振り返ってみると、あれはもう携帯しまっちゃって、まあ、写真だけ撮るだけにして送ろうとかっていうのは考えない方が良かったんじゃないかなって今更ながらに反省してますね。で、その尾根をですね移動していくんですけども、その先がですねまた面白いんですよ。森の中みたいな感じになっていくんですけど、まあ、最後の下りに入るんですけどね。で、そうすると、まあ、木が根を張っていて、その根の上を行ったりだとか、あるいは木が横倒しになってて、その木の上を歩いてったりとかですね、そんな感じの、まさにアスレチックっていった感じのルートがですね、結構長いことあるんですよ。いや、そういうとこってやっぱり楽しいですよね。で、3人の中では僕が一番体力あるんで、基本的にはずいずい行ってしまったんですけども。で、まあさっきも言いましたけども、谷川岳来ても、まあ途中で引き返すという人がいて、もう後半はですね、まあ道行く人もだいぶ少なくなったんですね。まあでも何人かはいたんで、それで、まあ、かなり大きな荷物担いで、ずいずいおじさんとかいたんで、ちょっとついてってとかですね、一緒に休んでる時なんかに一緒になったりして、少し話なんか聞いたりしたんですけども、まあ、山へ行くと、杖ついてる人っているじゃないですか。杖っていうよりはスティックっていう感じのものですよね。ストックって言った方が近いのかな。で、やっぱりそういうのを使ったんですけど、僕は持ってなかったので、使ってなかったんですけど、いや、下りでストックなしにそれだけ、バンバン降りられるっていうのはやっぱり若さだね、違うよねっていう風に言われてですね、まあそんな若いってわけじゃないんですけども、すっかりいい気になって、でその人についてどんどん降りていく間ですね、本来はちょっと休みたいっていうタイミングでも休まずにどんどんついていった結果ですね、すっかり膝に来てしまって、ちょっと辛いことになってしまったんで、やっぱりですね、いい気にならないで自分のペースで無理なく乗ったり降りたりするのが大事ですよ。やっぱり平常心を失うとですね、いいことってないですよね。で、今回ですね、反省点としてあるのが水なんですよ。ちょっとですね、甘く見ていたの、水をそんなにたくさん持ってこなくて、だいたい2リットルぐらいしか持ってこなかったんですけど、まあ、正直全然足りなくて、で、まあ、その重い荷物を背負ったおじさんにですね、先輩にちょっと聞いてみたんですけども、だいたい1時間につき、その行程ですね、登山が何時間ぐらいかかるかという、まあ、見通しがあるじゃないですか。その見通しの1時間につき500ミリ、まあ、水が必要だと。ということで、で今回はですね、大体まあ6時間から8時間ぐらいっていう風に煮込んでいたんで、まあ、3から4リットル必要だったんですね。半分しか持ってってなかったっていうんで、これはですね、まあ、失敗しましたね。で、まあ、それでもですね、ずんずん降りてって、そしたら後ろとずいぶん離れちゃったんで、ちょっと待ったりとかしながら、で1人来たけど、もう1人が全然来ないんで、ちょっと戻ってって、で結構戻って合流して一緒に降りたりとかしたんですけど、落ちてる枝なんか拾って、ストックの代わりに使ってみたんですけど、やっぱりね、ずいぶん楽ですね。たかが棒一本って言ってバカにならないですよ。なんでかっこいいストックでも今度機会があったら買ってみようかなって言ってます。で、それで一人先に行かせて、で遅れていた一人と僕も一緒に乗ったんですけども、山を降りてからですね、まあ、反対側の駅に行くわけなんですけど、駅のなんて言ったかな、土樽駅ですね、地面の土に、樽ですね、ビア樽の樽ですね、土樽駅なんですけど、まあ、まで移動するんですけど、駅で山降りてから駅まで結構ね距離があるんですよ。もう降りたぞって思って、もう駅まですぐそこだっていう風なつもりで歩き出すんですけど、まあ、ゆうに30分ぐらいは歩きまして、割とヘトヘトになってる中では 大変な距離ですよね。あれは心折れる人もいるんじゃないかなって思いましたね。まあ、僕はそこまでは疲れてなかったんで大丈夫なんですけど、でもですね、間で、標識がですね欲しいところになかったりとかして、うっかり迷いそうになる場面があったりとかですね、でも飲める湧き水があったりとかっていうのってまあまあ飽きなかったですよ。それでちょうどですね乗ろうと思っていた電車が駅に来る5分前ぐらいに到着して、結構ね今書いてるとギリギリのタイミングですよね。まあでもそれで到着して乗り込めて、で越後湯沢に移動して、そこから新幹線で東京まで帰って、まあ、バスに乗り継いでいくっていう、そういうね一日になったんですけども、で越後湯沢に着いて、そこで、あそこってあの駅の中に温泉施設があって、そこで汗を流そうって言っていたんですけど、結構ですね閉まるの早くって、あの7時で閉まっちゃうんですよ。で僕らが着いたの6時55分ぐらいなんで、まあそれじゃあ風呂入れないわけですよ。非常に残念でしたね。で駅を出れば温泉施設もあるけど、わざわざ駅出てまで行くのも面倒くさいなっていうのもあったし、あとはその途中で水があったんでタオル絞ってですね、それで汗はね浮いたし、着替えもするだけしたんでいっかってことで諦めちゃったんですけど、それでってる間ですね土産を買おうと思ったんですけど、これがですね、まあ、7時半ぐらいで閉まっちゃうわけですよ。まあ30分あるじゃないかって思うでしょうけど、30分ちょっと休憩してまして、コージーカフェっていうですね店があったんですよ、越後湯沢の駅の中に。コージーっていうのは米辺に花って書くあのコージーですよ。あの塩麹とか最近流行ってますよね。まあ、その麹を使ったあのアイスクリームとかいろんな麹プラスリンゴジュースとかですね、あとはお茶とかコーヒーとか、コーヒーはあったかな、でも麹カフェオレとかあったような気がしますね。そういったものを出すカフェっていうのがあったんで、そこでちょっと一服している間に、まあ大体のお土産の屋さんが閉まってしまったっていうですね、まあお風呂には入らず土産物に変えずっていう、ちゃんと調べていかないと残念するんだなっていうですね、いい教訓を得ることができましたね。何回こういう失敗してるんだっていう気もしますけども、はい、いうわけで谷川岳に行ってきたっていう話でした。それではまた来週。